ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。本日の番組をお届けする前に一つお知らせがあります。日本政府は米国、豪州および EU と共催して6月29日火曜日の午後9時から10時40分までの間、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムを開催します。シンポジウムの模様は当日日本語で11890Hz、韓国語で11995Hz の周波数の短波ラジオで生中継するほか、後日この番組でもご紹介します。今年の拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムでは、北朝鮮当局による拉致問題の実態とご家族の苦悩について、日本のみならずアメリカ、ルーマニアおよびタイの被害者ご家族の生の声を聞いていただく機会を設けています。さらに日本、アメリカ、韓国の北朝鮮問題に関する専門家をお招きし、グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携の在り方について議論していただきます。火曜日の夜間の特別放送にはなりますが、皆様ぜひご事情の許す限り、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムを生中継でお聞きになってください。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月5日、横田めぐみさんとの再会を誓う同級生の会が開催され、加藤官房長官兼拉致問題担当大臣も参加のもと、翼をくださいマスク合唱がズームで行われました。マスク合唱会に際し、横田めぐみさんの同級生池田正樹さん、吉田直也さんが思いを述べられました。池田さんは次の通り述べました。
皆さんこんにちは。私は北朝鮮に拉致された横田めぐみさんと新潟小学校より中学の時にと同じクラスだった池田正樹と申します。私たち同級生は再会を誓う同級生の会という会を立ち上げて活動しています。今日6月5日は1年前に茂るお父さんが天国に召された命日です。実は同級生たちで今日本当は再会を誓うチャリティーコンサートを新潟市で開催予定でした。ところがこの中で11月27日に延期となってしまいました。そんな中、同級生たちは何かしたい、何かせずにはいられないという同級生が多くてです。であれば母校のより中学校の体育館、そこは建て替えられていますけれども、横田めぐみさんが拉致される少し前にバドミントンの練習をしたその体育館に少人数で集まって、そして横田さんと一緒に歌った翼をくださいをみんなで合唱して茂お父さんに捧げようと ということで、今日この会を開催させていただくことになりました。インターネットではですね、官房長官兼ガス問題担当大臣の加藤勝信様、横田早紀江お母様、めぐみさんの弟の横田哲也様に後ほど生出演していただいてお言葉をいただく予定にしています。まずですね、私たちの大会を誓うチャリティーコンサートの発起人である同級生でプロのバイオリニストの吉田の方から一言ご挨拶をしてもらいます。吉田君お願いします。
また吉田さんが次の通り述べました。
本日は横田茂さんの命日にお集まりいただきましてありがとうございます。茂さんは40年以上も前、めぐみさんを何としても取り戻したいとの思いで人生のすべてをかけて戦ってこられたにもかかわらず、めぐみさんとの再会を果たせないまま昨年の6月5日にお亡くなりになってしまいました。そのようなことだけは絶対に起きては欲しくないと思っていたことが現実になってしまいました。しげるさんのこの悔しさ、悲しさはとても計り知れないものだと思っています。僕自身とても悲しく、悔しく、そして情けない、そんな思いでいっぱいです。また43年以上もの月日が経ってもめぐみさんを取り戻せない、このことは本当に納得ができませんし不思議にも思います。僕たち同級生が久しぶりにしげるさんとお会いしたのは13年前のめぐみさんの44歳の誕生日の日でした。その時しげるさんは僕たちに、皆さんはまだまだ若々しく見えてとても嬉しく思います。めぐみもきっと元気にしていると思うので、今めぐみが戻ってくることができたならまだまだ人生をやり直せると思いますとおっしゃっていたことをよく覚えています。そんなしげるさんの果たせなかった強い願いを僕たち同級生はしっかりと受け継いで、政府に何としても結果を出していただけるように訴え続けていきます。解決まで時間が経てば経つほど僕たちの思いは強まる一方です。今日はそんな思いを込めてここに集まってくれた同級生たちと翼をくださいを歌います。横田茂さんの魂に届くことを祈っています。ありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮では6月15日から18日にかけまして、朝鮮労働党中央委員会第8期第3回全員会議が開催をされました。今回のこの第3回目の全員会議の特徴というものは、新しい時代が始まった、あるいは新しい時代を始めるんだという、そういう北朝鮮の認識が示されているというところにあろうかと思います。何よりもこう特徴的なことはですね、アメリカの脅威というものが全く強調されなかったことにあります。今回の全員会議では、アメリカの対朝鮮孤立圧殺政策に対する非難といったようなものが全くありませんでしたし、あるいはアメリカが北朝鮮の制度転覆を起訴しているんだとい という、そういう非難ももちろんなかったわけであります。まあ、脅威がないという認識ですが、したがって、そうしたアメリカの脅威に対抗するための対抗策としての核兵力の増強、あるいは軍事力の増強を具体的に提示するといったようなことも全くなかったということになります。まあ、ここから伺われますのは、すでに北朝鮮はアメリカの脅威と軍事的な脅威、核の脅威といったようなものを完全に抑止しているんだという、そういう認識を北朝鮮は持っているということが伺われるわけでありまして、したがってそこから出てくるのは経済に集中できるということであります。人民生活の向上ということを強調できるということですが、そこでさらに注目されますのは、今回初めて人民生活の安定という言葉が出てきました。人民生活の安定を目指すということですが、北朝鮮は1984年以降、継続して人民生活の向上を目指すと言ってきたわけですが、この目標は達成されておりません。いわば人民生活の向上という目標は不可能な目標だったということになりますが、それを人民生活の安定という言葉に変えるんであれば、これは実現可能な目標を今後は追求していくという意味になりますので、これは経済に集中するというだけでなく、結果が出るようにしようとしていると、現実的なアプローチを取ろうとしているとこういうことが特徴的であろうかと思いますが、こういう新しい動き、新しい時代だということを示唆していると点で言いますと、党規約を北朝鮮は1月の党大会で改正しましたが、その内容をですね、6月に入って、韓国に対して漏らしたと、リークしたというふうに考えられることが重要だろうと思います。その党規約の改正された党規約を見れば、新しい方向というものが示唆されているということになるからでありますが、それは、重要なのは党規約から今回キム・イルソン、キム・ジョンイルという、過去の指導者の名前が消えました。キム・イルソン、キム・ジョンイル主義という言葉は残りましたが、個人名として、キム・イルソン主席、キム・ジョンイル総書記の名前は党規約から消えたわけでありますが、なおより重要なのは、キム・ジョンウン総書記の名前も同じく消えていることです。すなわち、今回の党規約の改正というのはですね、党規約の中から、キム・イルソンファミリー、といいますか、の名前、指導者すべての名前が消えたということでありまして、この点は北朝鮮が今後いわゆるキム・イルソンファミリーの独裁というものからですね、朝鮮労働党独裁に向かう、すなわち集団的指導体制というものに向かうということを、非常に明確に示していると言っていいかと思います。今後はキム・イルソンファミリーについては、あまり強調しないということでありますが、その点は偉大性ということについても、今後触れなくなるという点からも伺われると言っていいかと思います。もう一つ、この第3回の、中央委員会、全員会議の中で注目されましたのは、アメリカに対する積極性というものが伺われた点でありまして、これは金正恩総書記の言葉として、対話にも対決にも北朝鮮準備ができてなければいけないということが言われたことでありますが、この対話という言葉を金正恩総書記は使ったわけですが、これはバイデン政権に対して対話という言葉を使ったのは初めてであります。 そこにも積極性が当然伺われるわけでありますが、重要なのは、アメリカに対してですね、バイデン政権に対して、対朝鮮敵対政策の撤回というものを特に求めなかったということであります。実はバイデン政権のポリシーレビュー政策の見直しがまだ進行しているときには、北朝鮮はアメリカが敵対政策を撤回しない限り、いかなる米朝の接触あるいは対話にも行わないんだと、対話も行わないんだと言っておりましたが、そういう立場を変えたわけでありますので、やはりアメリカに対して積極的になっているということですから、今後米朝関係がどのように展開するかという観点からも注目される動きであったと言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次に今週の一曲です。今週は横田めぐみさんとの再会を誓う同級生の会による翼をくださいをお届けします。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。いかがでしたでしょうか。翼をくださいをお届けしました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号 3581に続けて3-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など深夜1時からは 9470kHz など深夜2時からは 6110kHz 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など夜12時12時30分からは 9685kHz など深夜1時30分からは 6110kHz 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。